クロニクル
経済番組グリーンビジネスの時間です。この番組は2020年代の最注目トピックグリーン経済をテーマに最先端のビジネスやテクノロジーそして企業家たちに焦点を当ててお届けしていきます。改めましてこんにちは、ニュースピックス地球支局の岡井沢です。
同じく後藤直義です。
いや今週はまたまた豪華なゲストが来てくださいましたね。後藤さん
嬉しいですね。僕多分ですね6年ぶりとかの取材になります。
今週はですね日本を代表する AI ベンチャープリファードネットワークスから生まれた AI× 素材開発のスタートアップをお招きしています。その名もプリファードコンピューテーショナルケミストリー、代表取締役社長の岡野原大輔さんがお越しくださいました。
いやもうプリファードといったらですねもう泣く子も黙る日本を代表する AI スタートアップですよね、うん、でこのプリファードから生まれたこの素材開発 AI ベンチャーこれがマトランティスなんですけど、お呼びした理由は簡単で、まあ日本を代表する企業さんがですね、このマトランティスを使いまくってる。しかもかなりグリーンと関係があるわけなんですね。うん、例えばトヨタさんですと、いわゆる EV の全固体電池という未来の電池の開発に例えばこれを使っていると。それパナソニック、AGC、花王、東京エレクトロンと、いろいろな製造業やエネルギーやこうモビリティの分野で、新しい材料を AI で劇的に加速する最先端のツールを作っていると、まあ、これがマトランティスなわけなんですけど、これめちゃくちゃ面白い話なんですよ岡さん。
うん、それこそだって電池とかでもどういうその配合にしたら効率が上がるのかなだとか、あるいはジェット燃料をサステナブルに作るときにどういうふうな触媒を使ったら効率よくできるかなみたいな、そういうのをこのツールを使うとちょちょいのちょいちょちょいのちょいじゃないかもしれないけど、ちょちょいのちょいで分かっちゃうってことですね。
そういうのちょいでは全くないことは、まあ、インタビューを聞いていただくと分かるんですけれども何しろやっぱりこの AI の世界でですね、やはり日本の最高峰のベンチャーを作った、まあ、共同創業者の岡野原さんが次今何に注目をしているのか、それがグリーンにもかかりがある AI 素材開発スタートアップであると、ぜひこれ聞いていただきたいですね。必聴の40分どうぞ。
必聴エピソードでございます。どうぞ。はい、本日は岡野原さんにお越しいただきました。ようこそ、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。岡野原です。
岡野原さんといえば説明するまでもなくですね、日本を代表する、はい、まあ、AI スタートアップの共同創業者でありながらですね、今回実はお呼びしたのはですね、今非常に岡野原さんが力を入れているですね、ビジネス機械学習とか、まあ、AI を使って新しい材料とかですね、そういったものを探索したりとかするためのですね、めちゃめちゃ有望なツールを今、国内国外にですね、いろんな方にこう提供して、あのいろんなものを開発するこう裏側黒子役としてですね、こう加速させているという噂を聞きつけて、岡野さんちょっとここあの真偽のほどをですね語っていただけたらと思います。まずはこのご自身のご紹介とマトランティスとは何か、ここから入っていただけると嬉しいです。
あ、はい、わかりました。よろしくお願いします。で、まず、私の簡単な紹介からなんですけれども、岡野原って珍しい名字してまして、全国でも、なんか、10件ぐらいしか残せない。分かってないぐらい。
そうなんです。
はい。非常に珍しい名字なんですが、生まれ自体は、福島県でして、まあ、大学時代にですね、当時、実用的になり始めていたような AI、まあ、機械学習の技術というのを、特に自然言語処理とかで研究をしていまして、で、そうした技術とかをもとに、友人たちと一緒に会社を、最初2006年に PFI、プリファードインフラストラクチャーという会社を学生時代に創業いたしまして、で、その後2014年に、いろいろ授業をしていたんですけども、AI と IoT がこれから、まあ、重要になるということで、2014年に PFN という会社を、まあ、PFI から、まあ、そこに集中するという形で、プリファードネットワークスという会社を、まあ、作りました。で、そこの今、代表取締役最高研究責任者という立場で、まあ、共同代表の西川と一緒に会社を経営しております。
泣く子も黙る AI スタートアップなわけですけど、うん、さらにその続きがあるわけですよね。このマトランティスに至るまで。は
い、そうですね。で、今回、お話しさせていただくマトランティスという話なんですけれども、このマトランティスというのは、このプリファードネットワークスと、あとエネオスさんが2019年に、まあ、一緒に AI と、まあ、エネオスさんが強みとしている ような、まあ、授業領域でいろいろなあの取り組みをしていこうと、うんうん、あのしていった一つのテーマとして、まあ、材料探索や、まあ、その開発の部分で AI が使えるんじゃないかという共同研究開発をスタートしました。で2019年からこうスタートしていく中で、まあ、予想以上にかなりいい結果というのがまあ出てきて、でこの結果というのをですね、まあ、Eneos さんの中だけで、まあ、使っていくっていうことも、まあ、もちろんあったんですけども、まあ、かなり汎用的な技術ができてきたということで、これはあのぜひあの世の中でも広く使っていくことがいいんじゃないかということで、出てきた技術をもとに、まあ、それを製品化サービス化してそれを提供する会社としてプリファードコンピューテーショナルケミストリー、まあ、長いんで PFCC と呼んでますが、 PFCC という会社をあの2021年の6月に設立して、で、その7月からマトランティスというその技術を使ったサービスとしてマトランティスというサービスをまあリリースしたというあの流れになっております。
もうみんなこぞってマトランティスを使ってるという噂を聞いたんですけど、例えば公にしているところだとトヨタさんも使ってるというお話だったんですが、ちょっとだけこう教えていただけないでしょうか。
はい、あのトヨタさんもずっと使い続けてもらっているユーザー様の一社でして、で、まあ、基本的には私たちから何を使ってる、どういう使い方してるかって聞くことはないんですけど、トヨタさんが日本科学全国大会っていうところで講演した時に、まあ、マトランティス使ってどう使ってますかっていうところのところでは、トヨタさんが社内にいろんな材料を開発に使えるデータ、巨大なデータベースを作ってまして、で特に固体電池の開発ですとか、そういったところで大きなそのデータベースを作っていて、そこの開発にマトランティスを使っているっていうような発表されています。
いわゆるあれですよね、充電しなくても1000キロとか走れるような全固体電池、まあ、未来の電池と言われてますけど、あれのこの材料のシミュレーションをマトランティスでぐるぐるやっていると。
そうですね、まあ、もちろんマトランティスだけではないとは思うんですけども、そのマトランティスを使って、そのデータベース、いろんな材料この場合はどうだとか有望かとか、まあ、そういったものっていうのを、まあ、社内で作ってるんですけれども、まあ、そこにマトランティスができて初めて、まあ、高い性能で膨大な量の実験に置き換えて材料の候補を、まあ、検証できるっていうので、まあ、それで、まあ、彼、まあ、話してるところだと年間1000万構造ぐらいの材料の候補っていうのを、まあ、計算して、そういうデータベースを作ってるというふうに話をしてます。
年間1000万構造って人間のマニュアルではできないぐらいの数ってことですよね。
そうですね、まあ、その実験でもかなり特別な実験系を組んだら、まあ、そう膨大な量を検証するとかはできるかもしれないですけれども、ただ少なくとも今回のような、まあ、すぐ新しい材料を試して、でどんどん新しい問題が出てくると思うんで、そういう場合にはシミュレーションを活用するっていうのが合ってるんではないかなとは思います。
積水さん、東京エレクトロン、パナソニック、なんか製造業で重要そうなとこ全部入ってますよね、
うんうん、日本の大事なところ大体
すごいですよね、これ。
あと各社が話を聞いてると、ほぼ全ての会社今 DX ってもう施策としてやっていて、そこの柱の一つとしてこういったシミュレーターションを、まあ、実験科学者だとかその開発で使っていくっていうのは結構、まあ、会社のテーマとしてやっていて、そこにも合致してるっていうのがあるとは思います。なので会社でその教育システムとかも作って、まあ、マトランティスっていいところはすぐ結果が出てこうどんどん試行錯誤できるところなので、まあ、そういう社内の DX 教育プログラムとも相性がいいっていう話は聞いたことあります。
でもお高いんでしょう。
そうですね、
どれくらいかかるんですか、マトランティス僕が使いたいって言い出したら。
そうですね、まずアカデミック、まあ、研究目的と企業さん目的でちょっと分けていますし、あと利用の量、どれぐらいの規模で、まあ、使いたいか、まあ、基本的にはその利用されるユーザーさんの数ベースでその料金変わってくるんですけれども、ただその例えば普通の大学などでもまあ使ってもらっていますし、また企業とかでも最初はちょっと本格的に使えるかどうか分かんないから、じゃあ1名だとか 数名から利用してみて、でうまくいったらじゃあ10名とか何十名で使うっていうようなこうプランを上げていくっていうのが、まあ、ほとんどの会社でそういう形で進んでいます。
いきなり情報がいっぱい入ってきましたけど、
はい、
どうですか。
いやめちゃくちゃ気になってて、この材料探索に AI を使うとどういうものが生まれるんですか。例えばそれって薬とかなのか、あるいはなんか電池の材料とか、何ができるんですか。これ
材料に AI を使っていくっていう場合には、まあ、いろんなやり方で、例えば実験データ出てきたデータの解析に AI を使うですとか、まあ、そういう使い方があるんですけど、私たちが今やっているというのは材料自身を実験ではなくてシミュレーションで、まあ、この材料がどの材料が有望かとか、これはもしくは難しい、性能的に難しいのかっていうのを実験をする前に、まあ、シミュレーションコンピューターの中でですね、ある程度検討をつけるっていうようなことができるような技術の部分に AI を使っています。で、まあそうした分野は、ことっていうのは昔からもずっと行われていて、今話出たような、まあ薬、創薬っていうのが市場が一番大きい分野ですので、非常に盛んに使われていますけれども、まあ、材料の分野も、まさに今のこのグリーンビジネスですとか、グリーンのところで、まあ、非常に需要が大きくなっていて、うん、まあ、グリーンを達成するために不可欠と言われているような、触媒の開発ですとか、もしくは、まあ、バッテリーですとか、まあ、そういったところにの新しい材料だとか、もしくはその材料だけじゃなくて、どういうふうに組み合わせたらどういう性能が出るのか、もしくは不具合が出るのかっていうのを、まあ、シミュレーションでどんどん調べていくっていうのが、今、急速に進んでおります。まあ、そうしたところで使われております。
これ岡さん、これちょっとドキドキしますよね。僕も聞きたいこといっぱいあるんですけどでも金原さん面白いんで、もう、まあ、まずはベースですね。以前からそういったデータとか AI を、はい、まあ、そういった実験とかに使うことあったと。でもマトランティスというのは、まあ、ここ最近、まあ、この3年5年で出てきたわけですよね。何が昔と違うんだと、はい、でエネオスさんとやってる間でこれはすごいぞってことで、仕方がないので他のものにも提供しようぞって話になったという話だったんですけど、そのエネオスで一体何が起きていたのかっていうのがまず知りたいですよね、具体的に。はい。
そうですね。今まで、まあ、基本的には何か実験データからその学習って、機械学習っていうのは AI っていうのはこう人が教えるっていうのではなくて、データから自分で学んで、じゃあこれはこういう、まあ、予測ができるだとか、まあ、物性を何かこう望むような性能が出るかっていうのを判定するとか、そういうのを作っていたんですけれども、なかなかその実験データをもとに学習していくアプローチだと、どうしてもその今まで試したことがあるような材料の周りだけはうまく予測できるけれども実際素材開発って、まあ理想としてはまだ誰も試してないような、世の中にも市場にないような新しいものを試したいっていうのが、まあ、ありまして、ちょっと機械学習と内緒がそのままだとうまくいかないっていう問題がありました。で、そこがその物理の世界に根ざした分野だけのすごい特徴なんですけども、本当に現実世界で実験していなくても、全部理論のところだけから全部予測ができるっていうような、まあ、第一原理計算っていうんですけれども、そういったものができると。例えば、すごく単純な話だと、まあ、ニュートンの法則が、あって、まあ、それでこう、物がどう、まあ、惑星が動くとか、原子の周りを電子がどう動くとかっていうのは、実際実験しなくても、まあ、予測できるわけですね。で、それがもっと、まあ、進んで、例えば、その、原子、分子の周りで電子がどう回ったり、まあ、それが相互作用して、まあ、いろんな、反応が起きる、性能が出るっていうのは、全部、その、理論的にはもう解明されていると。で、まあ、具体的にはシュレディンガー方程式っていうような、まあ、方程式を、まあ、解くことができれば、まあ、全部予測できるっていうのは分かってるんですけども、これが解くのにすごく時間がかかってしまうと。現実的な時間では解くことができないっていうので、で、それでなかなか実用化が、そっち側の実験ベースではなくて、全部理論から積み重ねていって予測するようなアプローチっていうのは、適用範囲が限定的、もしくはやるにはスーパーコンピューターが必要、もしくはもう量子コンピューターまで待たないとできないんじゃないかって言われていたですけれども、そこが、まあ、計算機の精度が上がって、まあ、指数的にずっと上がり続けているので、解ける問題が増えているのと、かつ今回の AI によって、今まではその無理だって言われてた問題が突然、まあ、いろんな問題で現実的な時間で解けるようになったというのが今起きていることです。
AI 偏差値50の私からの質問なんですけど、今言った話っていうのは、今までの実験っていうのは簡単に言えば 極端な話言えば、小中学校の理科の実験室みたいなことを、要は、いけてる人たちがやってたわけですよね。こう、なんかビーカーとかになんか混ぜたりとか、フラスコ振ったりとか、なんかそれをくっつけたり、練ったり、混ぜて冷蔵庫に入れたりとか、こういった、なんか生のの実験を、その根本的な原理からシミュレーションすると、そのなんかフラスコとかビーカーとかフリフリしなくても、全部デジタル上でできちゃうぞってことが俺たちなんだっていうことで、合ってますでしょうか。
いろんな細かいところを端折って言えば、まあ、それで合ってるとは思います。
なるほど。
なので、うんうん、実験ベースでその実際に試したところからこう、まあ、調べていくのが、まあ、今でも 99% それが主流なんですけども、そのデジタルの中だけでもう全部計算して求められるそのシミュレーションベースのアプローチというのが、まあ、かなり現実的になってきて、で、それによって実験しなくても実験をする前からどういう、まあ、材料が有望かっていうのが分かるようになっているっていうのが、今私たちがこう進めているような、まあ、トランティスとかが進めているような方向になっています。
これはエネオスさんとのプロジェクトで何か良い成果があったからこういうふうにつながってきてると思うんですけど、エネオスさんとのプロジェクトではどんなことをやっていて、どんなことが分かったんですか？
当時ですね、AI、まあ、今のディープラーニングと呼ばれるような技術ですとか、あとは AI も今大規模言語モデルはそれはそれですごく発展してるんですけど、別の方向で発展しているのが、まあ、物理だとか物理世界だとかサイエンス向けの AI のモデルっていうのが非常に発展していまして、で、そういったところが発展している中で、とはいえ、じゃあそのいろんな現実世界にあるような材料のところで使えるようなレベルの AI モデル、汎用的に使えるような AI モデルって作るのってまだ難しいよねって、あの世の中でも思われていたのが2019年ぐらいの状況 で、そこで、まあ、NS さんと共同研究プロジェクトをスタートして、とはいえ今まで AI 成功してきたのって非常にたくさんの学習データを作って学習させて、でモデルも一番いいモデルを作って、画像とか言語ってこう成功していたので、じゃあ材料もいけるんじゃないかっていうところで、とはいえたくさんの学習データ作るのって非常に時間とお金もかかりますので、じゃあその小規模からスタートして、で、まあ、進めていた予想よりまあ、うまくいきそうだと。で、何より、あの私たちプリファードネットワークスだと、例えば実験のラボとか、あの材料とかの専門の知見とかってないわけですけども、エネオスさんの中ではもちろんそういう材料とかの、まあ、プロフェッショナルの研究者や、まあ、実際材料を作ってますので、まあ、そういったところでこのシミュレーションの技術使って、じゃあ本当に材料予測している性能が合ってるかだとか、材料開発に使えそうなのかっていうのをいくつかの、まあ、テーマで、あのエネオスの中で実際、あのエネオスさんの中で実際調べてもらって、まあ、使えそうだと予想以上にというところが分かって、かなり自信を深めて、もしくはうまくいってない部分があったら、じゃあこういう材料が少ないね、学習データ少ないねっていうので、まあ、進めていったっていうのが、まあ、2019年、20年頃に起きてたことです。
なんか実際エネオスさんの中で、こんなすごい新しい商品とか、こんな新しい材料とか作るのに、まあ、アトランティス、でかしたみたいな、具体的ななんかユースケースみたいなのがあったら、ぜひ教えて。ここだけでって言いながら配信してる。教えていただけないでしょうか。なんかその、
そうですね。はい、実際にあの本当に材料が見つかる使えるところまでっていうのは数年普通かかる話なんで、今まだその有望な材料とかが、うんうん、まあ、見つかってきた、もしくは、まあ、調べられてきたっていうところまでの段階なんですけども、まずあの触媒のところでして、で、まあ、実証実験の中で進めていたのが、例えば再生可能エネルギー、日光だとか風力を使って、で、そこで得られたエネルギーを使って、再生エネルギー合成燃料と呼ばれるような、二酸化炭素と、あとは水と、あとエネルギーを合わせて、で、それで材料、ね、合成燃料、後で使えるような燃料を作っていくような技術を、うん、まあ、有望視されてるんですけども、そこでボトルネックになるのって、その触媒の部分で、エネルギー変換効率が悪いので、そこがちょっと性能が上がったら、じゃあいろんなところの採算が合う。
なるほど。
競争力が。まあ、そういった部分の触媒を探すっていう部分では、今までは、例えば調べるのに、実験で調べるとしたらもう途方もない時間がかかると。で、シミュレーションも一応当時、AI 使わない場合もあったんで、そういうのも使えるんですけど、そういうの使ったら、そのまま計算すると数百年かかるっていうようなものが、まあ一週間とか、それぐらいで計算ができるっていうような、まあ事例が、まあ一つあります。で、もう一つ、これ、まあ、エネオスさんならではの事例としては、潤滑油のような分野がありまして、で、潤滑油っていうのも、これは、その、私もこの分野に入って初めてよく分かったんですけども、いろんなものを動かす 場合にエネルギーがロスしている部分の大部分っていうのが、まあ、そこの摩擦に起きて摩擦によって熱とかでこう本当は物を動かすのに使ってほしいエネルギーっていうのが下手したら半分近くが失われてしまっている
んです、ね、そんなに失われてるんですか、はい、そこって。
なのでその潤滑油エネルギーをちゃんと伝えつつも理想としてはこうサラサラでありながら、ね、もちろん強い熱だとかいろんな圧力にも強いようないい、まあ、その潤滑油が見つかったらそこでエネルギーロスってすごく下げられるので開発がずっと、まあ、続けられていて実際 NF さんもそれを販売しているわけですけれども、そこの潤滑油の開発もこれもいろんな複雑な現象が起きているのでなかなかシミュレーションでアタックするのって難しくてどうしてもその実験ベースのものしかが、うん、まあ、できてなかったところに対して、まあ、今回のマトランティスを使って実際初めてそのシミュレーションベースで潤滑油のその性能っていうのを予測できたっていうのがあの大きな成果としてあります。
すごく面白い。
いや、めちゃめちゃ面白い。ちょっと待って。
すごい聞きたいこと。
ちょっと待つんだ。
聞きたい。
まずはオーディエンスにちゃんと説明したいと。この潤滑油というのはつまり言ってみたらミニ四駆に使うグリスみたいなもんですか。つまりこうモーターとか歯車とかが摩擦を起こさずになるべく効率よくエネルギーを伝えるためのこのあの、まあ、オイルというか油みたいなやつですよね。
あ、そうですね。
これって何十年前からあるような気がするんですけど、まだ開発っていうのはエンドレスにやっておるんですか、そもそもですけど。
はい、これはあの続いていまして、でも競争もあり、でまだまだ理論限界、ここまでいけるっていうのはまだ伸びしろがあるんで。
理論限界っていうのがそこまでやるんですか。なるほど。
そうです。先ほどの触媒の例もそうなんですけども、そもそもその、うん、やっぱり数パーセント改善とかってなると、もともと使われてる量って桁めちゃくちゃものすごい量がエネルギー変換で使われてたりするので、すごく世界へのインパクトって大きいんですね。
でかいですよね。
この触媒の開発ってこれまでもきっとされてきたじゃないですか。でその合成燃料を作るために一番効率のいい触媒をどうやって探すかって今までもいろいろやってきたと思うんですけれども、マトランティスさんのその触媒の探し方っていうのはこれまでの探し方とどう違うんですか。これまでもご説明くださったと思うんですけど、もう一回ちょっと何がどういう感じで違うのかっていうのをもう少し教えていただけますか。
あ、今までもですし、今もほとんど大部分そうだと思うんですけど、基本的にはやはりその実験ベースで有望な触媒を調べていまして、その場合には、まあ、科学者が、あ、こういう触媒が有望じゃないかっていうのを、いろんな知見だとか研究の成果とかで、まあ、予想を立てて、で、実際にその材料を試しに本当に作ってみると。で、試しに作るのに、1週間、2週間、下手したら1ヶ月、半年とかかかって、お金も数百万かかって、で、その上で、まあ、実験確かめてみて、で、あ、良かったねとか、想定のようにうまくいったねとか、まあ、うまくいかなかったねっていうのを検証して、また繰り返すっていうのが、まあ、今行われているやり方です。で、それに対して、こう、マトランティスを、まあ、使った場合ですと、もう、まあ、いろんな材料を、もう、まあ、この計算機上で、こう、試しに作ってみると、膨大な量の、あり、人間でもちょっとこれ筋が悪いかなと思うような、もうそういう組み合わせだとか材料とかってもうしらみつぶしにバーッと候補を作って、で全部片っ端から調べて、で、その中で、あ、これは良さそうだねだとか、もしくはこういう傾向があるものが性能がいいのっていうのを、まあ、計算機上で目星をつけて、で、やはり、ただ、とは言ってもシミュレーションと実際っていうのは必ず合わないものなの、部分が出てくるので、有望そうなものっていうのを実験で検証するというような、まあ、形で開発をします。
これはですね、めちゃ面白いんですけど、ちょっと僕質問でして、こういった材料開発するときに、私がちょっとこのものの記事で読んだ情報によるとですね、このマトランティスさんのサービスというのはあのいわゆる周期表、まあ、ほらあるじゃないですか、水平リーベ僕の船的なですね、水素とかリチウムとかなんかいろんなものがありますね、あれの大体の元素を自由にこうコンピューター上で操って実験して見れるのがすごいんだって書いてあったんですよ。これは正しいですか、岡原さん。
あの、いいところあの、ご指摘いただき、はい、あの、まさに、あの、そこがうちの製品の、まあ、売りという強み、さっきの汎用性というところなんですけれども、うん、従来のそのシミュレーション、例えば高速にできたとしたとしても、高速にできてるのっていうのは特定の原子の組み合わせですとか、この問題だけ、例えば触媒のこの問題だけはすごく早く計算できますっていうような、テーラーメイドな AI のモデルを特定の問題向けに作ってるっていうのが、 あったんですけども、このマトランティスが今実現しているっていうのは、もう周期表に載っているほぼ全ての重い原子を除いたほぼ全ての原子をサポートしていまして、まあ、地球上にある 99.999 何パーセントの元素をサポートをほぼしていると。でしかもそれは任意の組み合わせというのをまあシミュレーションできるっていうところ
で、これすごいくない？すごいですよね。僕これすごいなと思ったら、岡さんとね、この前ほら北欧の巨大な電池工場に行って正極材の話とかを取材したじゃないですか。またあのリチウムとかコバルトとか、いろんなものの比率とか元素とか混ぜ合わせてどうやったらパフォームするかみたいなこと、世界中が血まなこになって1キロでも長く走れる電池をまあ EV メーカーとか開発してるわけですよね。こういうのもマトランティスでちょちょいのちょいでこう混ぜ混ぜしたパターンをひたすらバーチャルに混ぜて、これなんじゃねってことが出せるってことですか？
あ、そう、まさに、はい、その通りです。
おお、はい、岡さん、これすごくないですか？
すごい。いや、ジェット燃料とかもそうですよね。今、その廃食油からジェット燃料作るみたいな感じでやってるけど、先ほど金原さんがおっしゃってたような合成燃料どうやって作るのかってみんながあたふたしてるところに、この触媒使うと効率よくできるんじゃないっていうのを皆さんなら提案できる。
特にやっぱり有効なのが、今まで試したことがないような、まあ、元素とか材料を、まあ、試しに使ってみるというような場合はすごく有望だと思います。で、今までのその例えばこの材料だったらこの元素の組み合わせだよねっていうのは、まあ、実験でも知見が溜まってますし、まあ、研究的な知見もこう溜まってるんですけど、全く違うようなその元素の、まあ、ここも試してみようだとか、まあ、そういったのって今触媒とか、まあ、それだけじゃなくて今半導体とか、ちょっとグリーンとは離れる部分もあるんですが、半導体とかってすごく盛んに行われてまして、バッテリーもそうですけど、でそういった場合にはまあこういうシミュレーションベースで検証するっていうのはすごく有効だと言われてます。
これ今ここまで来て視聴者はどう思ってるかというと、なんてすごいツールなんだと。俺の会社でも何かこれですごいビジネスや新しいビジネスチャンスをゲットできるんじゃないか。それってどんなところだったらできるんだろう。ドキドキって今なってると思うんですね、OTS が。ここで岡野原さんタイム。なんと、今あった触媒や電池に加えて、こんなことも論理的には新しい発見ができるかもよっていうのをですね、いくつか岡野原さんに
知りたい
聞くっていうのはどうですか、岡さん。ここがチャンスみたいな話ですね。岡野原さん、ちょっとこれチャンスタイムお願いしてもいいですか。このやっぱマトランティス使うとこんなのができるかもよトップ3みたいなのをぜひ。
まず半導体関連の材料とかは一番使われてるような分野ですし、例えばその半導体はシリコンっていうその材料だけじゃなくて、製造過程のところで例えばいろんなガスを使っていろんな反応を起こして膜を作ってとかっていうのは、まあでこれ日本が強い会社ってすごくたくさんあるんですけども、
そうですね、
まあそういったところっていうのはまさにあのよく使われているような分野で、でシミュレーションのいいところっていうのは、先ほど言ったように早いだけじゃなくて、もう一つが実際何が起きてるのかっていうのが人が、まあ、目で見て分かるというか、実際現象として見れるんですで普通その材料とかって試して実験やったとしても、じゃあ実際何が起きてたのかって分からないと何かがパカッと開いてここに入ってとかっていうのはもうものすごい短い時間で、しかも小さいスケールで行われているので、基本的には何起きているのかって分からないですけれども、シミュレーションであればもうそれが何が起きているのかっていうのが見れるので、原理の解明にもなると。まあ、それなりにその半導体が一つ。
面白いですね。まあ、材料を適当に混ぜてオーブンにぶち込んだら何かできた、でも何が起きたか分かんないみたいなのが、シミュレーションではちゃんと全部過程が分かるってことですね。
そうですね。半導体に加えて、やっぱそのグリーン関係、ちょっとここの辺から私も専門はみ出してくるので、ちょっとボロ出るかもしれないですけど、例えばその太陽光電池、太陽光のパネルとか、あと、まあそういうところとかも、あの、よく使われているようですし。
それなぜですか？どういうところで使うんですか？
材料のところで、あの、いろんな性能が求められて、単純にエネルギー変換効率だけじゃなくて、ものすごい長い時間、まあ壊れないだとか、まあそういったところも、まあシミュレーション得意な分野ですごく長い時間かけないと、まあ起きないような反応っていうのを、まあ実験でやろうとしてもなかなか難しいんですけど、シミュレーションの世界だといろんな、そのズルをして、本当は起きない現象もすごく早く起こしたりして、何が起きるのかっていうのをまあ見たりすると。まあそういったところで、まあ利用っていうのはあるかなと。で、あるかなと。で、あとはやっぱりそのバッテリー関連でして、で、ここは、その、 まあ、国内もそうなんですけど、海外がすごくいろんな種類の新しいバッテリーを開発してるっていうところで、そこの制御剤、
ナトリウムイオンとかいろいろ出てきてましたよね。
そうですね、まあ、今までないような種類の材料を使った電池だとか仕組みを作った電池を世界中の方がいろんなの提案して作ってるんですけども、まだいろんな可能性がありますし、あとは単に性能がいいだけじゃなくて、先ほど言ったように、例えば一番興味持たれて調べられてるのは性能が劣化しちゃうと、電池の中もすごく反応ってプロセスが複雑で、変な膜とか、いろんなその不純物がどんどん溜まっていって、性能がガクッと落ちちゃうような現象を、まあコンピューター上でこうシミュレーションするっていうようなところっていうのは進んでるんですけれども、うんうん、まあそういったところにも弊社の、まあ、製品を使って、今までだとできなかったような精度とスピードで検証しているっていうようなところはあります。
弊社のマトランティスは、そのやっぱりライバルは世界で見てもね、かのアルファ5を開発したディープマインドがライバルだと言ってるぐらい、
ディープマインドとかいます。
最先端だというわけなんですけど、私ね、素朴な疑問があるんですよ。今の話を聞いて、私が例えばエネオスのライバル企業であったりとか、電柱をやってる企業であって、やばいぞと。ライバルがマトランティスという謎の秘密のツールで開発を加速してると、うん、こんなのほっといたらこれやられんでというふうにもしなったとすれば、世界中がマトランティスを使わないと、もうなんてか織田信長が鉄砲つけ始めたら、うん、もうなんか鉄砲をとりあえず装備しないと絶対負けるみたいな話になるわけじゃないですか。もうこういうことがすでに起きてるのか、うん、それともマトランティスみたいな鉄砲がまだ始まったばっかで、とりあえずなんか信長がなんか100兆ぐらい今とりあえず装備したぐらいのタイミングなのか、今どれくらいのタイミングになるんですか、この最先端のツールで素材開発を進めていくという話ですけど。
まあそもそも論なんですけども、シミュレーション使った、まあ、材料開発ってまだ本当に始まった、世界的にも始まったばかりの話でして、まあ昔からずっと取り組みはあるんですけども、本当にシミュレーション使えるようになってきたっていうのはこの、まあ、数年急速に使えるようになってきたんで、じゃあ実際の材料開発の現場でも、まあ、使っていこうっていうのはほぼ 全企業のいろんな研究機関でやられていると、うん。でそうした中で、その、まあ、次の話として、私たちの今ポジショニングどういうところかっていうのをこう客観的に、まあ、見てるかっていうと、今話出たようなディープマインドが発表したようなものもありますし、あとマイクロソフトも似たようなものを発表してたりしますし、あとそもそも、まあ、このマトランティス出す直前ってオープンカタリストっていうプロジェクトが、これもメタと CMU が一緒にやってたのもあるんですけども、もうほぼ全企業がこれ重要なテーマだからっていうので手を出して、で研究成果も出し始めてるっていうような、まあ非常に競争が激しい、まあ、ところっていうのは確実にやって、そこの、まあ、私たちは一つ、まあ、そのガーファム以外であるようなグループっていう認識してます。で彼らとのちょっと違いっていうのは、私たち今回その製品リリースしたのって2020年で、で実際そこからかなりたくさんのいろんな企業さんとか研究機関使ってもらって、でそこ使ってもらっている中でもうフィードバック受けて、こういう材料とかっていうのは例えばうまくシミュレーションできないっていうのをフィードバックもらったら、それに向けてデータを追加したり、もしくは技術も改良したりっていうのがもう何周も回っている段階なので、
なるほど、
まあ、他が今研究的にこう成果出てるのに対してはもう実際のビジネスのところでの、まあ、何周か回っているっていうところでのノウハウの蓄積ですとか、あと実際のその製品の完成度とかっていうのは少しアドバンテージはあるとは思っています。
これすごく面白いですね。今世界でテックジャイアントと皆さんがこう非常に注力しているという話だったんですけど、もし私がですね、マトランティスのエース営業社員としてですね、まあ、そんなことはないんですが、仮に岡野原さんに採用させていただいたと、いや、は
い、ありがとうございます、
内定をいただいたと、
ありがとうございます。
そうなった場合に、
私も入れてほしい。
そうなった場合に、まずお前最初の3ヶ月ここに営業しに行けって岡野原さんに仰ぐとしたら、うん、どの会社、どういう業界に僕はマトランティスを売り込んできたらいいでしょうか。
そうですね、まあ、うちの会社が今ターゲットというかこれから伸ばしていきたいなと思ったら、まず分野というよりは海外の、まあ、ところでして、海外の、まあ、特に重要なみんなが知ってるような会社さんにどんどん使ってもらうっていうのをちょっと ターゲットして今取り組んでいるところっていうのがあります。
みんなが知ってるっていうのは まあ、例えば岡はあの英語もすごいペラペラなので、そのね、こね、電話かけるにしても、どこら辺にかけたらいいですかね。
製造業で言ったら、それこそ、まあ、本当にバッテリーやってる車だったら、その車のトップの会社、テスラだとか、
GM とか、
GM、
フォルクスワーゲン
とか、ですね。例えばバッテリーとか作ってる会社だと、ドイツとかだと、また違うところになり、なると思いますし、まあ、ただそういうところがあるっていうのは一つと、もう一つは、意外とですね、やっぱり製造業もアメリカだとガーファムが大きくて、まあアップルは分かりやすいですよね。まあ一番大きいところですし、はい、ですね、あとメタも最近オキラスだとか、ああいったところも、もうすごく材料に対する研究開発投資ってすごく
出して、そうなんですか。
はい。
なんか適当に中国のフォックスコンとかに立って、なんかアッセンブルさせてんだと思ってましたけど、メタってそんな上流までその興味を示すものなんですか、その材料。
そうですね。メタとか、アマゾンとか、マイクロソフトもそうです。まあ、自社自身が、その製造業として、今日、特に、まあ、最近の AR とか、アップルも最近出したビジョンプロとかも、すごい材料とか、半導体調達してると思うんですけど、材料とかってもう新しいのいっぱい使ってる。そういうのもあります。
なるほど。
それこそ、データセンターとかの効率を上げるとか、そういう面でもなんか役立ったりしそうですよね。そんなことない。
あ、それも、いや、十分、あります。で、データセンターとかも、さっき上げなかったけれども、まあ、市場としても大きいし、これから重要だと。例えば、金属も、これも、鉄道、もちろん、鉄道だとか、ものすごいこれから電力効率上げていくっていうようなところで、すごく需要があるような分野です。で、ただ、今日ちょっとこういう機会なので、いい部分だけ話したんですけど、一応サイエンスの製品なので、問題もちょっと伝えておかないといけないと思うので。
素晴らしい。
言うと、例えば鉄ってシミュレーションするのってすごくまだ難しいんですね、意外と。こんだけ使われてるのに、一番結構複雑な現象を持ってたりするような材料。
そうなんですか。鉄のどの部分をシミュレーションしたいんですか、本当は。
例えば、その鉄で、すごく高付加価値があるような、いい鉄、まあ作りたいと、いい機能を持ってるような鉄とか、あと銅もそうですけど、作りたいってなった場合には、製造過程でいろんな工夫、ちょっと、添加剤入れたりですとか、急激に冷やしたり、いろんなことをやるわけです。そこでその鉄がもともと普通に作ったらボロボロのものになるので、ものすごい性能を上げてくるわけです。
なるほど。
そういう時に起きてく現象とかっていうのは、まだまだそのシミュレーションするのが難しいっていうのはありますし。
なんでですか？
技術的な話にどんどんちょっとなっちゃうので、これもふわっとしか言えないんですけど、先ほど言った第一原理計算で、理論的にはシミュレーションできるはずだっていう話をしたんですけども、
そうですね。
はい。その中で、本当に今、シミュレーション可能なものっていうのは、まあ、規定状態、電子が安定しているような状態の場合のものだけが、すごく早く効率的に計算できるっていう方法が、まあ、1970年代ぐらいに見つかって、これ DFT とかっていう、言うんですけれども、まあ、それでノーベル化学賞、それ見つけた人とか、それを実用化した人ってノーベル化学賞を取ってるんですけれども、そういう特殊な条件を満たしているような、まあ、原子だとか材料に関してはすごく効率的に AI がなければスーパーコンピューター必要なんですけど効率的に計算できるっていうのが分かっていてそこに関してはまあできますっていうでそれに関してすごく高速化できているのが今のマトランティスですでもう一つが原子数もやっぱりとはいえ大きい原子を扱うと思うと数万原子とか数百万原子ってこう扱わないといけないんですけども今のマトランティスが現実的に早く計算できるやっぱ数万原子が限界でしてなので例えばさっき出てきたらタンパク質とかってもう数百万原子とかしかもそれがものすごい複雑な現象をやってるのでそのままでは使えないんでいろんな工夫しないといけないとなので、まあ、実際このマトランティスを、まあ、提供していくときもお客さんとこの材料のこういう現象はうまくいけるねとか、もしくは工夫していけるようにするねっていうようなのが、まあ、各社結構やっぱりまだまだその工夫が必要になっています。ただ、ふわっとした話じゃなくて、かなり現実的にこの問題だったらいけるっていうような知見が急速に溜まっているので、そういったところを先ほど言った営業の時には、結構そのままやっぱ売れるっていう製品よりは、やっぱちょっとまだまだサイエンス的な製品、サイエンスの知識が売る側にも買う側にもまだ必要っていうところが、これ正直ボトルネックになっていて、で、今目指しているのは、そういう知識がないくても使えるように、それこそ今の 大規模言語モデルだとかいろんな技術でその知識を補ってサポートするっていうのが進められると思っているので、まあ、そうした技術も組み合わせるともうそういう知識を持ってない方でも、まあ、使っていけるっていうのを、まあ、目指してはいます。
マトランティスを買収したいっていう話も結構来てるもんですか？だって私が化学メーカーとかだったら欲しいものこのツール独占したいです。
買収まではないと思うんですけども、ただ特定用途にはこう専用で使いたいですとか、あとはすごく大規模に使いたい、今のようなサービスでこう提供じゃなくてものすごい大規模に、まあ、もう自社でスーパーコンピューターとかも用意するからそれ使いたいという話は結構あります。
これはそのスーパーコン、これは何のどんなハードウェアで動いてるんですか、このマトランティスというのは。
はい、マトランティスは今はそのパブリッククラウドの
計算 AWS みたいなですね、はい、
AWS だとかそういったものを使って、で基本的に GPU をまあ使ってこの AI の部分というのを動かしています。
こんな業界から引き合いがあるとは思わなかったみたいな、そういう意外なことってありました？
あ、でもずっと最初からそういう形で、もともとこれ作った時も最初は大手、それこそ化学メーカー、化学業界の方が最初に使うのかなと思ったら、そうではなくて、一番最初はやっぱ自動車業界とか半導体業界が一番急速に広まっていって、で、化学業界はむしろ最近みんな使い始めたっていうような、ちょっと予想と違う感じがありました。
なるほど。
面白い。
ありがとうございます。ここまで私どものですね、ランダムな、素人質問を浴びせ続けられた岡野原さんですけど、最後になんか、このマトランティスの本当に僕が言いたかったのはここなんだっていうのがありましたが、最後に我々の質問が全然拾いきれてないところがあると思いますので、最後そちらで一言いただいて、この番組、今回はここまででちょっと一旦締めにさせていただきたいと思うんですが、よろしくお願いします。
今回マトランティスのお話しさせていただいたんですけども、まあ、会社の今ミッションと掲げているのは、こう持続可能な社会を、世界を実現するにあたっては、素材からやっぱりこう新しいブレイクスルーを起こしていかないといけないと思っていて、で、ただそこをそのまま今のペースでやっていたらどうやってもちょっと間に合わないと。で、いろんなイノベーションをこうどんどん使っていかないと、もう10年とか15年のスパンで新しい素材をみんな世界中の人が使うっていうような状況にならないっていうような、まあそういったところに、まあマトランティスは一つ大きく貢献できると信じてますし、またですね、技術自体もすごい勢いで進化してて、今日はここまでお話だったんですけど、裏ではいろんな開発を進めていて、今日はちょっとできませんですねって言ってたような話っていうのも、実は裏ではいろいろ手掛けてますので、う
ん
う
ん、
またいろいろお話できたらと思っております。
それでは続きは次回にしましょうか。経済番組グリーンビジネス、ここまでお聞きくださいましてありがとうございました。番組の感想はハッシュタググリーンビジネス、すべてカタカナでツイートいただければ嬉しいです。この番組は毎週1回木曜日に配信されます。ちなみに最近スタートした電書バトテレビも毎週土曜日動画で配信してますので、よかったらそちらもご覧ください。
そして皆さん、アンケート届いております。もう370件を超えてですね
めちゃくちゃ
一件一件全部岡後藤で読んでおりますので、す早く一人一人で返事をしたいと思ってるぐらいなので、またこのですねポッドキャストで、このアンケートの結果、皆さんのお返事配信していきたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは次回もどうぞよろしくお願いします。